ないっしょ。
そんなことないっしょ、第180回でございます。お送りいたしますのは竹内と
のりこです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
のりこさん、今週はですね、とても僕調子が悪いんですよ。
はい。
風邪をひいたというわけではないんですが、すごく咳が出る。
風邪ではなくて咳が出る、
なのでちょっとね、調子悪いんで、早めにこれ収録も終わらせたい。
わかりました。
ので、今週はね、多分10分番組ぐらいになるかなと思ってますよ。
えらい短いですね。
えらい短くなると思います。まあね、聞いてる方はね、もう何分番組かって大体ダウンロードした時点で分かってると思うんで、10分じゃねえじゃねえかよって思ってる方もいるかもしれませんけど、もしかしたらね、5分になるかもしれないし、今収録してる我々には何分収録するかさっぱりわからない。
はい、
僕にわからないんだから、のりこさんにわかるわけがない。
そうなんです、
ね。いうことでございまして、今週ちょっと僕オープニングでお話ししたいのがですね、
はい、
あのマクドナルドが、ね、最近ちょっとあまり調子の良くないあのマクドナルドが、新しいハンバーガーを出したの知ってますか？
いや、知らないです。どんなハンバーガー？
正式には2月2日に正式に発売するらしいんですけども、なんかね、もう1月の下旬ぐらいから先行発売、全国で100店舗ぐらいしてるらしいんですね。で、商品の名前がね、仮で一応ついてるんですけど、北海道産ホクホクポテトとチェダーチーズに焦がし醤油風味の特製オニオンソースが効いた、ジューシービーフバーガーカッコ仮っていう名前なんですけども、
その今全部言ったのが名前ですか？
そうそうそう。で、この、北海道産ホクホクポテトとチェダーチーズに焦がし醤油風味の特製オニオンソースが効いたジューシービーフバーガーカッコ仮がすごく美味しいらしいんですよ。もうね、結構ね、YouTube で、このもう、北海道産ホクホクポテトとチェダーチーズに焦がし醤油風味の特製オニオンソースが効いたジューシービーフバーガーかっこ仮をもうすでに食べて、レビューしてる人が結構多くいて、どの動画を見ても、この北海道産ホクホクポテトとチェダーチーズに焦がし醤油風味の特製オニオンソースが効いたジューシービーフバーガーかっこ仮、すごく美味しいよと言ってる方がやたら、金額もね、意外とそんなにね、高くなくて390円。
あ、そんなに高くないですね。
すごいね、中もね、あれです
よ、また言いますか。
いや、バンズもちゃんとね、なんか手で丸めた、
手で丸め
た、このね、生地を手で丸めた、なんか手丸めバンズとかっていうのを使ってたりね。でなんかちゃんとホクホクポテトとベーコン、まあ、その名前の通りだね。
ね、
すごい美味しいらしいです。すごくね、特にこの特製オニオンソースとこのホクホクポテトのところすごく美味しいと、
なんかこう想像しただけで
ね、なんかこのね、北海道産ホクホクポテトとチェダーチーズに焦がし醤油風味の特製オニオンソースが効いたジューシービーフバーガーかっこかりすごく食べたくて、ね、全国で100店舗も売ってるところがあるわけですよ、探せば絶対あるじゃないですか、ね、食べに行こうと。これはもうすでに食べたものを、食べた上で、ポッドキャストで皆さんにこれおすすめしたいなと、ね、2月2日には全国で発売するからぜひ皆さんも食べたらどうですかなんつってね、言おうかなと思って、とりあえずホームページで北海道産ホクホクポテトとチェダーチーズに焦がし醤油風味の特製オニオンソースが効いたジューシービーフバーガーかっこ仮をね、どこで売ってるのかをちょっと検索してみたんですよ、したらね、千葉県内では1店舗も売ってない。
でも東京とか、
東京とかなんか埼玉とか神奈川とか、なんか千葉だけないんだよ。
でも千葉、竹内さんのお家から東京ってそんなに遠くはないですよね。
このさ、ハンバーガーを、このハンバーガーを食べるのにわざわざ東京まで行くのはどうかなと。しかもほら2月2日には食べられるわけだからさ、
そっか、ね、楽しみはね、後から、ね、
ということで、このね、 このね、もう一回言います。最後もう一回言いますね。北海道産ホクホクポテトともう噛んだよ。
チェダーチーズ？
チェダーチーズに焦がし醤油風味の特製オニオンソースが効いたジューシービーフバーガー（カッコカリ）っていうのが、ね、これ名前にあるように（カッコカリ）なわけですよ。
というと、
これの正式名を募集しているらしくて、正確には2月2日から、応募できるらしいのね。で、
2月2日から販売ですよね。
販売をして同時に名前の募集もスタートするらしいです。
あ、じゃあ実際に名前が決まるのはまだ先？
先で、この、応募した中で名前が採用された方には、
はい、
このバーガーを10年分ゲット。
10年分というと何個ですか？
書いてあるのが365日分かける10年で1個390円なんで、142万3500円分を、プレゼントされるらしいので、僕はこれをちょっと考えて応募しようかなと思っておりますよ。
あ、じゃあもし採用されたら、
うん、
一人でね、そんなに食べられない
と思う。そうですよ。どういう形でこれが食べられるのか分かんないですけど、
はい、
あれですよ、もう当然これが決まったら皆さんにね、リスナーの皆さんにも、そんなプロジェクトのメンバーにも振る舞いますよ。それはもう当然
嬉しい、
ね、いうことでございましてね、はい、どういうことか分かりますか？皆さんから、このハンバーガーの名前を一旦そんなプロジェクトのこのそんなことないっしょにこの募集かけます。
え、なんでですか？もしそこのリスナーさんからいただいた、
そうです、そうです、
名前でいいものを竹内さん作として応募する、
そういうこと、そういうこと、
うん、
みんなで頑張ろう、みんなで、ね、うん、このね、そんなプロジェクトのね、この各リスナーさんの力がどこまですごいのかっていうのを今日ね、昼間からちょっとテストしてるから、うん、
どういったテストですか？
テストをしてるから、どれだけの力が我々このリスナーさんにあるかというのはね、テストしてるから、これはね、結果はこの後発表しますんでね。
わかりました。
はい、いうことでございまして、もうオープニングでもうさっき言ってた10分近くなっちゃったのこれね。
多分いつもと同じぐらいの時間だと思います。
いや、そんなことない。もうこの後どんどん短くなっていくから、もう明日ね、早いんだよね、5時半に朝起きなきゃいけないんで、
大変ですね。
もうね、大変なんですよ。もう雪が降るかもしれないって言ってますから。
え、そうですか？
本当に。ということでございまして、はい、今週は先週よりもちょっと多めにお便りをいただいておりますので、
ありがとうございます。
最後のオープニングの最後にはですね、はい、あれですよ、のりこさんによります我々、竹内のり子にですね、お便りを送ることによってやる気と元気を提供してくれた皆様のお名前を読みたいと思います。よろしくお願いします。
はい、この番組は春牛さん、天然魔法少女風男子さん、真冬のスイカさん、札幌マーシーさん、ショバクカスチャンネルさんの提供でお送りいたします。
大事なリスナーさんの名前噛んだ、
すみません。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
でございまして、
はい、
ですね、オープニングのちょっと補足をします。
はい、お願いします。ね、
マクドナルドで、2月2日から発売になります北海道産ホクホクポテトとチェダーチーズに焦がし醤油風味の特製オニオンソースが効いたジューシービーフバーガーかっこカリ、この、ハンバーガーの名前が非常に長いので、新しい名前を、マクドナルドでは募集しておりますと。
はい、
2月2日からこれ短いんですよ、期間が2月15日まで、うん、
というと
らしいんですよ、
約、まあ、2週間、
うん、しかないので、
しかないです、
はい、皆さんはリスナーの皆さんはこバーガーの名前を考えて、一旦マクドナルドに送るんではなくて、一旦そんな とないしょこの番組に一回メールで、送ってください、
はい、
メールアドレスの方が、そんない@0438.jp でございます。
本当に募集するんですね。
募集しますよ。でこれを一旦いただいたやつを僕が僕名義で、応募します。
そんなことないっしょ名義はいかがですか。
それだとほらなんかちょっと組織っぽいと採用されないから。
でもこの番組で
個人名義じゃないと
たくさんの方から応募いただいたってことで、
うん、
それをまとめて、うん、そんなプロジェクトかっていうのでもどうですかね。面白いんじゃないですか、
うん、それは我々は面白いかもしれないけどマクドナルドにとっては面白くもなんともないでしょ。
でマクドナルドは
自己満足もいいとこでしょそんなの我々の、
マクドナルドさんはいい名前が欲しいわけですもんね。
違うんだって。もうのりこさん、頭悪いな。もうね違うの。これ別に名前が欲しいんじゃないんだって。いい名前が欲しいんだったら自分たちで考えて、これで話題作りをしたいだけなんだから、
うん
うんうん、ね、
うん、
ね、
それは、うん、分かります。
ね、無難な人の無難な名前に決まるのよ最終的には。絶対だ、組織的な匂いがしたらアウトなの。なんだったらなんか小学校低学年の女の子が考えてくれたこんな名前に決まりましたなんていうなんかちょっと温かい感じにしたいんだよ企業としては。わかる。
あの
真面目な話しちゃうとね、別にねそのハンバーガー欲しいとか名前をこっから決めて欲しいとかってこれっぽっちも思ってなくて、
はい、
これみんなで考えて楽しもうよってだけでさ、
うんうん、
ちょっと面白い名前みんな募集あれでしょ考えるでしょってね。
そうですね、
いうことです。いうことでございまして、あのねあれですよ、ここでちょっと一つだけあの皆様にお詫びをしなければいけないんです、
はい、
今年に入ってちょっといつぐらいからかちょっと分かんないんですけど、あのそんないプロジェクトのホームページからいつもはメールを送るためのフォームが、はい、ホームページに用意してあってそこから簡単に送れるようにしてあるんですけど、今年入ってねいつぐらいからか分かんないんだけど、あのつい最近までこのフォームが使えなかったみたいなんですよ。
あ、うん、じゃあもしかしてねこっから
ね、なんか送れないよ送れないよって言ってた人がいるかもしれないんで、うん、リスナーさんから何人かからご指摘いただきまして、
はい、
僕ね最初分からない何が原因でそれが送れなかったかもさっぱり分かんなくて、いろいろねこれやってみてあれやってみてっていろいろホームページいじってみたらどうにかね送れるようになりましたので、
はい
はい、今現在はホームからも送れますんでね、ぜひあのお便りいただければなと思います。ご迷惑をおかけしました。
もしかしたら先週いつだけだったのはそれが影響してるとか、
うん、そうかもしれないですね。
ですね、
はい、いうことであとねもう一つだけ、はい、先週ほら札幌マーシーさんから一つお便りいただいて、
はい、
いただいてたんですよ。で僕番組の中では
い、
リスナーさんに、ゲスの極み乙女のファンの方がいて、
はい、
その方からちょっと あまりゲスの極み乙女いじめないでっていう風に言われてるんだっていう発言を僕してたと思うんですよ、
はい、
でこれは実はツイッターの方でもらってて、でお便りとしてカウントしなかったので、オープニングの最後にお名前読まなかったんですけど、
はい、
これ決して札幌マーシーさんがゲスの極み乙女のファンっていうわけではないですから、
はい、
これね勘違いされてる方が多分いるのかなというのがありますね。ぜひはい、そういうことでございます。札幌マーシーさんは、あまりゲスの極み乙女の、ファンではないということで、
そうですね、
いうの本にも言ってますんで、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ございます、ではですね、
はい、
ちょっと今週ちょっと本題に入ります。
はい、
本題と言いましても今日は調子が悪いですし、竹内さんはね、明日は朝5時半に起きなければいけないので、大して喋ることもないんですが、
はい、
一つ、そうあのね、忘れないうちにね、のりこさんに聞きたいことがあります。
はい、
例えばのりこさんが、知り合いの、ね、誰か小さい子がいるとしますよ。
はい、
そうだな、分かりやすい、小学校低学年の ね、子供が知り合いにいますと、
はい
ね、お正月にその子供となんか会う機会があります、
はい
ね、お年玉をあげるじゃないですか、
はい
ね、いくらあげますか。小学校低学年、
低学年
もしくは、ね、もうちょっと低くてもいいかな、幼稚園でもいいかな。
高くても1000円ですね。
高くても1000円、
はい、
じゃあ、もうちょっと年齢上がったら今度いくらになります。
2000円
2000になります。あ、もうちょっと上がったら、
もうちょっと上がると今度中学生ぐらいですかね、うん、中学生ぐらいだったら3000円。
あ、そうなんですね、
はい、
まあまあそれぞれいろいろあると思うんですけど、
ええ、
あのね、実は僕の知り合いある、友達がね、
はい、
あのお年玉で2000円をあげるのは非常識だ、
ん？ん？
っていう人がいるのね、
はい、
で、まあ、僕は過去に自分が子どもの時に2000円のお年玉をたくさんもらってたし、今娘が 6歳の娘が2000円のお年玉をもらうことも一本結構あれで2000円もらうよって、うちも2000円で一応袋作ってたりするしみたいなって言ったら、2000円は非常識だっていうのね、その人はね。でなぜかっていうと、要はお年玉ってまあお祝いの、
はい、
お祝いのためのまあ一つのなんかご祝儀じゃないけどお年玉って、
そ
ういうお祝い、祝い事だから、この割れる、割れる金額は良くないと。だから1000円とか3000円とか5000円とかっていうのが常識なんだと、2000円をあげるのよ。で、僕は結婚式は分かると、ね、
うん、
分かれるっていうね、なんか割れる、分かれるって縁起が悪いからっていう、結婚式は分かるよ、なんとなく、はい、だけどお年玉でそこまで気にすると、
いや
いうのでね、どうなのかな、皆さん、うわ、多分各地いろいろ違うと思うんですよ、その家庭のさ、なんか常識みたいな、親戚中そんなおかしいよねっていうところもある、うん、別にそうなの全然気にしないよっていうところもいろいろあると思うんだけど、
はい、
だから僕が合ってるとかその友達が合ってるとかってことじゃないと思うのね、
うんうん、
実際2000円をあげたりもらったりっていうことが実際あるよっていう話で、でそれを非常識だって言われて、いやでも結構あるよっていう話で終わってたのね。
はい、
だね、その友達がね、
ええ、
まあ悔しかったんだろうね、
はい、
あのね、僕がすっかりそんなことを忘れた頃、つい最近ね、はい、あのなんかね、ホームページを一つ見せるの、ほらほらっつって見せるの、
はい、
でそのホームページにはあの確かに誰かの、ね、ブログみたいなやつなのよ。でそこになんか、ええ、まあその祝い事だから、まあ、さ、要は2000円とかは避けた方がいいみたいなのが確かに書いてある。
はい、
でほらって見せるのね。うん、ああそうなんだって感じじゃん、こっちとしては。
うん、
ね、ぐらいでしょ。
はい、
え、何それとか始まって、いやいやいやいや別に、いや、それはそれでいいと思うけどって言ったのね。
はい、
したらなんで信じないのよって始まって、いや別に信じるとか信じないとかって話してないんだけど最初からみたいな。でもなんかね、あのその友達は、
はい、
その2000円あげることが非常識だっていうことをなんか納得させたかったらしいんだけど、
はい、
納得を別に、あ、それそれぞれだからいいんじゃないでとどまっちゃった僕がどうも気に食わなかったらしくて、わざわざそのネットでそれを書いてあるやつを見つけて僕に見せるのね、
はい、ほらどうだ、
ほらどうだっていう感じね、
うん、
いやちょっと待ってよと、僕そこまでそれ以上何も言わなかったんだけど、
はい、
僕心の中で思ったのは、いやちょっと待ってよと、ね、友達であるあなたの言葉に対してそんな反応だった僕がね、うん、
はい、
見ず知らずの誰だかも分かんないやつがネットで書いてあることをなんで君の言葉以上に信用すると思ってるんだお前はって思ったのね。
はい、
そんなわけないじゃん、
うんうん、
ね、このネット、あ、これネットに書いてあるからそうなんだね、僕は非常識なんだねって僕が本当に言うんだったら、まずその友達の言葉でその言葉は出るじゃない、ね、それが出なかったのになんでネットでわざわざ調べて いや、いろいろ書いてあるんだよ、ネットいろいろ調べると、やっぱり、ね、別に2000円が普通だよって、ね、書いてある、2000円が、なんか平均的です、一般的ですって書いてあるホームページもあれば、まあ、確かにその常識的には、まあ、2000円は下げた方がいいねって書いてあるところもあって、うんうん、まあ、それはもう、好き好きにどうぞなんだと僕は思うんだけど、なんかね、白黒つけたかったらしいんだよね。
たまにね、そういう方っていらっしゃいますからね。
なんかちょっと、僕思ったら別にその2000円でも3000円でもいいんだけど、あんた友達、あんたと僕は友達なんだから、あなたの言葉で納得しなかった僕に対して、なんでその、見ず知らずの人間が書いたホームページを見せて納得、説得しようとしたらおかしくないって思って、まあいいや、そんな話はいいんですけど、とりあえず、のりこさん2000円を普通にあげる環境の方だと。
そうですね、
ということですね、多分リスナーの方が多分、ね、いろいろ今思ってるからお便りくれると思いますので、ね、
はい、
それはそのまたお便りいただいてから考えたいと思います。
そうですね、
はい、いうことでございまして、もう一つ今日、ね、先週ほら本当はのりこさんがこれについて話そうって言ってくれたのが、はい、なんかね、僕がね余計な話をしちゃっててすっかりその話を忘れた件があるじゃないですか。
はい、
それちょっとお話ししたいんですけど。
はい。
なんだっけ。
ですね、雪の日とか。
雪、もう明日も雪降るらしい。
明日も。
雪、5時半に起きて、ちょっとね、車で遠出しなきゃ、高速乗って行かなきゃいけないのに、雪が降るって言うと、僕、早めに、だ5時半でもちょっと遅いかなと、もうちょっと早く起きて行かなきゃいけないかなって思っている僕にぴったりの話題だね。
そうですね。
話を聞こうか。
はい。でそのまあ、台風とか、まあ、雪とかそうなんですけども、うん、それで交通機関が止まることがありますよね、
うん、
でも会社仕事が大切だからといって、うん、意地でも会社に時間内に着くっていうことに対して、うん、それは社畜なのかっていうコメントがですね、
うん
インターネット上に載ってたんですよね。
コメントが載ってたの。
あ、そういうニュースが。
ニュースの記事として載ってたの。
そうですね、はい。
それは社畜だよっていうニュースなの。
社畜だと思いますかって。
疑問を投げかける、まあ、記事が載ってたの。
はい。
ああ、はいはい。要は雪が降って電車とかバスとかが止まってしまった時に。それが原因で会社に行けない社員はダメってお前らなってねえよっていうのは、うんうん、そこまで会社が言うのはちょっと社畜っぽくねっていう、それはしょうがないんじゃないっていう、それとも意地でも何があろうと会社に就業時間までには着くのが普通なんじゃねっていう考えのどっちなのっていうような気じゃない。
そうですね、
のりこさんどうなん。
私は、まあ、もしその雪とか交通機関が危ないって知った場合は早めに出て、
うん、
何とかして到着するします、
うん、
けどそれに対して社畜とかそういうのは思わなくって、
うん、
ただ行ける自分の最大限の努力をして、
うん、
つい、会社に着いたってだけの話なんですよね、
うん。
でなんでこういう記事が何でもかんでも社畜って言うのかなっていうのがちょっと疑問だったんですよね。
それは僕は、
はい、
学生の頃、学生の頃は雪が降って電車が止まった、今日学校休みだ、やったーっていう学生だったのね。
はい、
学生大体そうだと思う皆さん、なのでなんか学生乗りな気がするの僕はね。でだからといって電車が止まって他に手段がない、要は電車、はい、バス、まあ自分の例えばタクシーでも自家用車でも他の手段で、まあこの辺止まっちゃって行きようがないっていう人が会社に来れないのはもうこれ仕方がないのもあると思うのね。
はい。
で来れる人はどうにかして来ればいいと思うのね、まずね。
うん。
で、来れない人はしょうがない、
はい、
それはもう仕方がない、 ただその日やらなきゃいけない仕事だからやらなきゃいけないことってあるじゃないですか。お客さんと予定があるとか、約束があるとか、
はい、
何かその日のうちにやらなきゃいけないことがある時に、
はい、
どこまでフォローできるかですよ。その人がね、休んでしまった時に、
うん、
休むのは、ね、別にほら雪だろうが風だろうが休まなきゃいけない、休まなきゃいけないんだよ。でその時にどうフォローできるか、例えば同僚にフォローを頼む、引き継ぎをする、ね、お客さんに、ごめんなさいって電話なりメールなりきちっとする、
うん、
できちっとフォローした状態 で、すみません、こういう事情で休ませていただきますは、もう全然 OK だと思うの、
うん、そうですね。
そのための有給休暇っていうのもあるんだろうし、
うん、
要はその時に例えば上司がいやそれでもお前には出てきてもらわなきゃ困るんだって言ったらどうにかしていかなきゃいけないし、会社もそういう権利があるから、うん、有給を、要はその日は勘弁してくれって言える権利も会社側はあるから、
はい、
まあ、それはもう上司との話し合いと、あとお客さんに迷惑かけない、うん、あと会社に迷惑かけない、最低限のことはやるっていう、できることってあるじゃん、家にいてもできることって山ほどあってさ、っていうのはやった上で休む分には全然 OK だと思うのね。
うん、
で、でもどうしてもその日外せない用事が絶対あるって。で今天気予報がこんだけ正確なんだから、次の日ちょっとやばいぞって分かるわけだから、はい、本当にね、重要なポストにいる人って、もうあこの日多分次の日行けないなって思ったら、会社の近くでホテルに泊まったりするじゃん。
うん。
そういうのって別にやってもいいと思うしね。でだからといってそこまでやった人が偉いかっていうと、それはもう会社がどう判断するかだよね。で、それが原因で来れなかった人をマイナス評価するのはダメよ。
そうですね、会社がね。
ただそれでも頑張ってきた人をプラス評価するのは会社としては全然いいわけです。そこは差が出るよっていうのは分かった上で勝手に休めばいいかなと思う、
うん
うん、ただ僕は休む、僕後輩にも言ってるの。
どういう感じで
後輩に言ってるの？僕が後輩に言ってるのは、僕休む、全然僕は有給いつ取ってもいいと思うと。ただその有給を取るときに、
はい、
今日はすいません風邪でお休みさせてくださいってやるときに、その時に風邪で休みます、さよならはもうアウトだと思ってると。その時に、一言でも、例えばうちのね、その長にね、社長なり何なりに電話する時に、はい、風邪でお休みさせていただきますと、で仕事の引き継ぎは竹内にしときますと一言言えば、
うん、
OK、 それで OK で、その後僕に電話くれて、
はい、
ちゃんと引き継ぎ、必要な部分は引き継ぎをすれば、いつ休んでも全然 OK だと思うと、
うん、
その一言がなかったらアウトだよねって話をして、
そう、その一言って、ね、すごい大切ですよね、う
ん、休む時にお客様にはちょっと私からちょっと電話しといてって言うとか、やりますんでっていうのを一言があるかないかじゃんって、そんなのさ、
そうなんです。
有給使うのが当たり前だから、雪が降ったから休むのが当然みたいな風に考えたらアウトでしょ、
うんうん、
どこまでちゃんと自分の仕事に責任持ってるかじゃん、だってさ、
そう
ね、なども別に社畜だとは思わないし、
うん
うん、だからといって無理して出てきてすげえ偉いかっていうとそうでもないと思うし、うん、
多分やらないといけないことがある場合はもう本当、うん、 ね、でそれが引き継ぎができない感じだったらもうどうにかして絶対に行かなきゃって、
そう、ね、そう、ただね、会社の中でね、
はい、
雪が降って休むっていう人が例えば一人いるとするじゃない、雪が降って、雪が降ったから行けません休みますが、
はい、
社員の中でそいつ一人だった時って絶対マイナス評価だっていうことは気づけよって思うよね
そうそうそう思います、
ね、みんな来てっからねって、来れるんだからねって、
うんうん、
なのに何来ないってどういうことみたいな何お前学生かお前はって言われても文句は言えないよ
意外にそういう人たち、そういう ことを言う方もしかしたら事前に一体何人ぐらい来てみようか、
あのね、そういう調査してる、そういう人に限って、そうやって休んじゃう人に限って、うん、雪が降るっていう前の日に残業して自分の次の日の仕事全部終わらしてから休むんだよね。
あ、頭いいですね。
頭
それ最初からも休む気満々みたいな。
いや、なんかね、僕ほら仕事が営業だから残業代つかないからさ、あれなんだけど、残業つく人ってさ、はい、なんかさ、ずるいって思うことがあるの。あのね、
どんなことが。
有給ってあるじゃん。僕も有給休暇はある。その残業つく他の社員も有給休暇ある、ね、有給取るときに、
はい、
営業は残業代どうせつかないから前の日にちょっと、まあ、残業会社遅くまで残って、はい、次の日の仕事まで全部終わらして迷惑かけないように有給取るじゃん、当然ながらね、
はい、
もしくはうまく調整して有給取るじゃん、
うんうん、
だけど、残業つく人は、
はい、
次の日有給で休むから前の日に遅くまで会社にいたらお金もらえるんだよ。
お金もらった上に、
そう、本当だったら普通に有給使わなかったら次の日にやる仕事を前の日の夜に残業代もらって、要は残業代とかで割増じゃん、
うん、
通常よりも割増料金じゃん。それでお金もらって有給まで取るっていう、こう二重取りな気がしてさ、ずりなって。ちょっと営業で残業つかない立場でずりな、まあ、でもこれ会社のルールだから文句言えないけど、ルールの中に沿ってやってるからその人も何の文句も言えないんだけど、うん、でも内心ずりって思うことがあるよね。
あるあるある
あるあるんだ、やっぱみんなある。
それがその、例えば次の日も泊まれそうだなと思って前日残業するのであれば、うん、そこはちょっとこうつけないで明日の仕事をちょっと先にやったっていう普通の業務としてね、うん、残業申請しなければ、あ、さすがこの人はやっぱきちんと考えてるなっていう評価になるんですけどね、
まあ、そこはだから性格だよね、皆さん ね、
うんうん、
ね、でも正しいんだよ、正しいのは別に間違ったことしてないんで、その二重取りっぽくなっちゃってる人は、
うん、
ルールの中でやってるわけだから別に何の問題もない、マイナス評価を受けることなんか一切やってない。
まあでも、まあ、そうなんですけどね、うん、
ね、そこはきちっとやっぱり 見ないと、
うん、
そこをマイナス評価しちゃうとまた話変わってきちゃうからね、
うんうん、
いうことでございますよ、
はい、
ね、皆さんはどうですか、雪最近ね多いですからね、電車とか結構混乱してる時とかもあったみたいですから、
はい、
会社行くのどうなんですかね、普通に休んじゃうんですかねどうなんですかね、お便りいただければ嬉しいと思いますよ。
そうですね。
ね、
メールアドレスは、
メールアドレスの方がですね、そんなやとマーク 0438.jp、 なんで僕が言うのなんで僕振られて言ったの初めてなんだけどいいんだけど僕が言うと、そんなやとマーク 0438.jp、 sonnai@0438.jp でございます、
はい、
この調子が悪いって言ってるのに、ね、のりこさんひどいということで、のりこさんがひどいということが分かったところでですね、
はい、
今週はこの辺にしたいと思います。
はい、
ではエンディングいきます。
はい、
エンディングです、
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
ですね、
はい、
のりこさん、僕ね、
い
まだにね、
はい、
読書感想文の書き方がわからない。
あの小学校の時にやった、
まあ、小学校でも中学校でも、うん、下手したら高校でもやるでしょう、
はい、
僕はあのこの番組で何度か言ったことあると思いますけど、高校の時にね、
はい、
読書感想文で賞をもらったんですよ。
なんていう賞ですか。
なんかね、盾とかもらっちゃったりしてさ、
うん、
すっげえ賞もらったんですよ。なんとか賞ってすごいのも高校でもらったの、うん、
賞もらったのに
分かる、書き方は一切分からない、まあ、その賞をもらったのは、まあ、知ってる方もねリスナーさんの中でいると思いますけど、
はい、
あの夏休みの宿題だったんですよ、読書感想文がね、
はい、
で一冊小説を買わされてその感想文を読んで書けと、いうので、夏休みの初めにうちの、5歳年上の姉貴がいましてね、うちね、
はい、
姉ちゃんがちょっとそれ面白そうだ貸してっつって、いいよっつって小説貸してあげたのね、夏休み終わりかけの頃まで帰ってこなかったの、
はい、
で姉ちゃんに、ああもうあれじゃんっつって、もうなかなか返してくれないけど、僕読書感想文書けないじゃんって言ったら、分かって私が書くよっつって書いてくれて、姉ちゃんがで姉ちゃん書いてくれて、で、はい、それを書いてもらったやつを僕がそのまま丸写しして自分の字で書き直して、
はい、
学校提出したら賞取っちゃったっていう
それじゃ あのお姉さんにあげなきゃ、
ね、でも盾もらっても嬉しくないからね、
うん、
何も嬉しくない、なんか商品もらったわけでも何でもないからね、
それちょっと あれですよね、替え玉みたいな
で、ね、その読書感想文ってさ、
うん、
あの結局さ、なんかね、どうしても僕はあらすじになっちゃうの。
あ、
だってさ、あのその例えば本をさ、
はい、
読んだ感想を書くわけでしょ、
はい、
で僕はその本を読んで感想を書くのは分かるんだけど、ね、例えば、
はい、
ね、その主人公がのりこさんだとしましょうよ、ね、すごいのりこさんがかわいそうなお話だとしましょう、ね、
はい、
ね、したらあのいきなり読書感想文でのりこさんがとてもかわいそうだったって書いたら、
はい、
この本を読んだ人は分かるよ、あのりこさん、うん、確かにかわいそうだなって、
うん、
分かるけど、読んだことない人もこの読書感想文を読む可能性があると、
はい、
って言ったら、まずのりこさんっていうのは誰なのかと、でなぜかわいそうなのかっていうのをまず説明してから、かわいそうって言わないとダメだよなって僕の頭の中にあるのね、
うん、
そうするとまずのりこさんというのはこういう人物で、こういう感じでこういう人なんだと、でこういうストーリーのもと、とてもかわいそうなんだ、とてもかわいそうだと、結局なんかね、あらすじになっちゃうのこれ読書感想文としては多分罰でしょ。だからといってなんかもう当然みんなこの本知ってるでしょ、ストーリー当然知ってるでしょっていう前提で書くのも僕としてはなんか違う気がして、
はい、
あ、誰に向けて読書感想文って書いてるの。
あれは先生と審査員向け
でその先生と審査員はその話を当然一回読んでいるという前提なの。
あ、うん、もちろん読んでるでしょう。
ああ、そう。もうね、大嫌い、なんかそういうさ答えのないやつって本当に嫌いでさ、もうあの本当に、ね、数学とか科学みたいなさ、はっきり答えがあるものってあるじゃん。
ええ、
1たす1は2ですって、もう数学って言いながら1たす1は2ですって言って算数だよって話だけどね、算数数学ってはっきり答えがあるでしょ、それ以外の答えはないでしょ、
はい、
ね、もうなんか国語とかでさ、あのおじいさんのこの時の気持ちを書きなさいとか、知らないよそのおじいさんじゃないから
うん、うん
うん、こうなんじゃないのぐらいに
多分それもしかして今思ったんですけど、うん、おじいさんの気持ちを書きなさいっていうのは、うん、やっぱ想像力とか、その
だってそれをじゃあ誰が判断するのよって、先生が判断するんでしょ、
うん、
で当然その問題集みたいなやつがあったら、その回答みたいのがあるじゃん、赤で書いてある回答みたいなのが別個にあるわけじゃない、はい、ね、でおじいさんはこの時はとても悲しかったなんていうのが答えだと、いや僕は別に悲しくと思わないな、悲しかったかもしれないけど、
うん、
でもおじいさんはそこまでそんなに悲しいとも思ってないみたいな風に思っても、でもきっと答えはこう いう答えを求めてるんだろうなっていうのが答えじゃん。
うん、
ね、あの結局、あれ問題としては、ね、はい、この時おじいさんはどう思っていましたかではなくて、この文章の中に出てくるおじいさんはどう思ってると回答を考えた人は思ったと思いますかっていう問題でしょ、あれって。
うんうん、竹内さん、もう一回ちょっと今ごちゃごちゃなって
ます。おじいさんがこの時どう思ったか、
はい、
という答えを、はい、回答を考えた人はどう思ったかっていう問題でしょ。
うん、そうですね。
でしょ。だ、先生は何をどういう風なことを書くとな、理解してんなって思うかっていう問題でしょ。
はい、
要は先生の心理でしょ、回答を考えた人の心理でしょ、それって。え、おじいさんもう関係ねえじゃんおじいさんの気持ちなんか関係ないんだよ、先生がどう思っててるかなっていう風に考えちゃってて、だいたいあのテストの時間がなくなるっていうキンコンカンコンってなるんで、
いつあって
終わっちゃったみたいな空白で終わるっていう、いうことでございましてですね、本日もですね、
はい、
のりこさん、
はい、
ね、今日僕調子悪かったので、だいたいもうこれ10分くらい喋りましたか、そろそろ
あと1分残ってるかな、
ね、あと1分ありますか。じゃあ1分でちょっと告知をのりこさんからしてもらいましょうか。
はい、そんなことない人では皆様からのご意見ご感想などお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。そんなプロジェクトではツイッターもやっております。ツイッターのアカウントはそんない P です。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などつぶやいていますので、ぜひぜひフォローをお願いいたします。そして、ホームページの方もぜひ遊びに来てください。こちらの URL はそんない .com となっております。こちらのページからはですね、そんないプロジェクトが配信している番組すべてをお聞きいただけます。また投稿フォームを用意しておりますので、そちらからメッセージをぜひぜひお願いいたします。
はい、終わりましたか。
はい、終わりました。
はい、ありがとうございます。ということで、はい、皆様からのですね、お便りを募集しております。今週はね、もう本当にね、調子悪かったんで、
はい、
短い時間で終わっちゃいましたけど、
10分ですね、
はい、10分で終わっちゃいましたけどもね、
はい、
残念ですね残念ですね、じゃねえ、本当調子悪いんだよ。もう今週はどうだったの、全く多分僕これ今週は聞き直さないよなんかね、ちょっとあんまり面白くなかった気がするからちょっとあの感想ください。
お待ちしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
励ましてください。あ、そうだ、大事なこと言うのは、なんかあのほら、リスナーさんのこの何、力がどれぐらいのものなのかテストしたってオープニングで言ったよね。ね、すっかり忘れてた。
私もすっかり忘れてました。
来週発表します。
はい、お楽しみに
お送りいたしましたのは竹内と
のりこでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。イカイカイカイカイカオヤジやってきました。